キリストの昇天という題ですけれども、今日のところの最初にはイエスの祈りとなっております。イエスの祈り、それは礼拝の中では主の祈りとして、祈られている。どこでもほとんど主の祈りを祈るのが教会になります。しかしその主の祈りといっても、その内容を見るときには、やっぱり自分の願いを叶えてほしいという思いを持つ私たち、自己中心的な神様から見て、そういう思いを持つ私たちにとって、それはあまり馴染めないことが多い。大変なときには、なおさらそう思ってしまうのです。神にお祈り、祈るときというのは、普通は何かのお願い事をするのではないでしょうか。旧約聖書において、神様の民は神ヤーウェを慕うように、というふうに言われておりましたが、しかし、その年柄でしょうか、バール神により頼むようになっていったのです。バール神というのは、良い作物をお願いする対象の神様でありました。天候が不安定だったかどうかわかりませんが、良い実りを与えてくださいと、異教の神に自分の願いをぶつけて、自分の願いを祈っていったということにもなるのでしょう。このイエス様の祈り、今日も出てきます。それは神中心の祈りとなっているのです。少し難しい文がいろいろ一つとか、どの方のとかよくわかんないんですけれども、表面上は。これは神の意志に、神が望まれていること、思いですね。神はこうしたい。というふうに、それに私が合わせられるようにと願う祈りが今日のイエスの祈りになっているのです。今日の箇所というのはイエスの祈りですけども、ヨハネ版のゲッセマネの祈りというふうにも呼ばれています。他の3つの福音書はゲッセマネで、ルカ福音書では血のような汗を流しながら祈られた。しかし、これはヨハネ版のまた違う具体的なゲッセマネの祈りとも言われますし、大祭司の祈りなんていうのも言われているようなんです。大祭司というのは私たちの罪のために死ぬ、その前の祈りなので、そういう名前が付けられているのでしょう。イエス様は、父なる神が定めた道がありました。それは十字架で死ぬという、もう決まっていたことです。もう避けようがなかったことがあったのです。その十字架に、かられる、逮捕される前にこの祈りを祈られたということになります。他のヨハネ以外のゲッセマネの祈りというのは、確かにイエス様が自分の願いを申している、述べている。この杯を去らせてください。十字架刑という苦しみだけは避けさせてください。しかし、私の願いではなく、あなた、父なる神の御心が行われますように、というふうに自分の願いは言うんですけども、しかし、私よりも、というふうに神中心に願う祈りに、他の三つの福音書はそういう内容になっています。で、他の福音書では、イエスがすごい格闘している。そして最後には、天使が出てきて支えたというふうにも書かれているのです。ですから、おそらくこのイエスの今日の祈り、ヨハネ版のゲッセマネの祈りも、大変な葛藤の中祈られた。すごく何もなくて平穏な時に祈ったのではないのかな、というにもいろいろ想像することができるのです。ゲッセマネの祈りの時というのは、他の弟子たち、3人の使徒たちが近くにいたようですけども、彼らは 悲しみのあまり眠り込んでいたというふうに他のところでは書かれています。しかしそういう中、イエス様だけがこの祈りによって進んで行かれた。そしてこの祈りを祈って逮捕されて死んで行かれたということになります。私たちなかなか神の御心に従えない、従おうと思っても力をなさを思い知らされる、その私たちのためにこれから死んで行かれようとしていました。そして今や私たちはこのイエス様の十字架による罪の許しを受けて、神の愛、無条件の愛ですね、アガペ愛の中で私たちは生かされるようにそれぞれなっているのです。しかし今日の箇所のイエス様の祈りというのは、そういう罪許されるというか、私たちへのさらなる願い、イエス様の私たちに対する願い、私たちのためにイエス様が父なる神にお願いしていたことが記されていたということが言えます。それはどういうイエス様が願いであったかというと、例えば11節の後半にあります、私はもはや世にはいません。彼らは世に残りますが、私は身元に参ります。焦点、キリストの焦点ということでしょうね。聖なる父を私に与えてくださった御名によって彼らを守ってください。そして次に、私たちのように彼らも一つとなるためです。ここに一つとなることがイエス様の私たちへの願いになりました。また、13節のところでは、まあ、これも同じ文ですが、しかし今私は身元に参ります。世にいる間にこれらのことを語るのは、私の喜びが彼らのうちに満ち溢れるようになるためです。何とかのためですというのが、まあ、同じ続いています。私と父が一つであるように、弟子たちも一つになること。私の喜びがあること。この二つを、まあ、主に取りなしたという私たちのために祈、死ぬ前に祈っておられたということです。では、この11節と13節の一つとか喜びがあるようにとはどういうこと、だったのでしょうか。さて、この場面、流れですけれども、これからイエス様は十字架を実際に背負って行かれる場面に移っています。十字架、それはイエス様にとってこの時は恥、苦しみもたくさんあったでしょうし、苦痛を味わうことになるのです。しかしその受難というか、十字架が神の栄光、素晴らしさを表すものとなっていくのです。人たちはイエス先生、死なないでくださいと強く願っていました。しかし、今回のこの十字架への道を通して、神の栄光が表されるようになる。そして、巫女もそれによって、逆説というか、あれ、栄光を受けるようになっていくのです。まず、私が御心に従い、まあ、苦しみをとも、自己犠牲がありますが、神の栄光が表され、それが、私の栄光、喜びともなっていくという流れになっていきます。その前にイエス様はその御心に従う力を父なる神にお願いしていく。一節でこうあります。イエスはこれらのことを話してから天を仰いで言われた。父よ、時が来ました。まあ、十字架の時になります。あなたの子があなたの栄光を表すようになるために、まあ、十字架にかからせてください。力を下すきっていうこと。ここに栄光を与えてください。まあ、こういうふうに祈られています。まあ、この時の祈りというのは大変な格好なので、つい下を向きながら祈られていたのかなというふうに、まあ、自分と重ねると思ってしまうんですけども、天を仰いで言われたというふうに上の方を向きながらこの祈りを、ゲッセマリの祈りを祈っておられた 趣味にも急になります。昔の絵、絵画でも下を向く絵もネットで調べればあるんですけども、半分以上が上を向いて祈っておられたのです。イエス様がこの父の御心に従い、そのことで父が栄光を受け、御子も具体的には復活という出来事によって、またその他もあると思うんですけど、それによって御子も栄光を受けるものでした。ここで出てくる父なる子と子なる神、父と御子の関係はそういうもので、ここでは描かれています。これを見ていくと、一般に祈りというと私たちが思い浮かべるのは、自分の願いをくどくどと私が神様対象物にお願いして、それが叶えられると自分の栄光になるんだ、自分の喜びとなるんだというイメージを私たちが持ってしまいます。しかしここのイエスの祈りを見てみますと、まず私たちが願うもあるんです。まず神様の私に対する御心がある、それに私は従わせてくださいと願っているのがイエス様の祈りで、そしてそのことがイエス様にとっての栄光、喜びとなっていくという、まあこういう順番になっています。というものになっています。イエス様は父の御心に合わせて歩むことができますように、神の栄光を表してくださいますようにと祈っておられるのです。そしてご自分がそのようにできますようにと父にお願いし、今度、私たちのためにも祈っておられるのです。ご自分に従ってくる、自分を信じてくる弟子たちのために祈っておられるのです。主の祈りというのは、初めに申しましたように、教会でほとんど祈られる、唱和されます。コロナにおいても、主の祈りだけは省かないところがほとんどになります。これは、自己中心に生きようとしてしまう、私たちにとって抵抗を感じてしまうものです。大変なことがあればあるほど、これに難しさを覚えてしまいます。しかし、この教理の本では、神と一つになること、11節に出てきましたし、また、神への祈りについて、教理の本ではこういうふうに書いてありました。この本の41ページですけども、こういうふうに、まず神と一つとはどういうことなのかというのは、この本に書いて少しお読みします。神様に対して父よと呼べる方は、ただお一人、神の一人子イエス様だけです。ですから、イエス様は私たちの父と言われ、神様に呼びかけるとき、いつも父よと言われました。そして、神様とイエス様の関係は、人間の親子とは違っていました。人間の親子は、どんなに仲が良くても、気持ちや考えや行いに一致しないものがあるでしょう。けれども、イエス様の場合、神様と一つでした。で、ここに一つとあるんですね。父なる神様の御心を心とされ、自分の思いとされ、神様の望まれることを行われました。また私と父とは一つであると言われました。というふうに、この本のところの41ページに書いてあって、そして神への祈りとについては、この本の258ページから259ページにこういうふうに書いてありました。神様の ご栄光、御心ご支配が完全に成し遂げられますように、まず神の御心があるということですね。それで、それに対して私たちの罪を除いて、神様の御旨に従って、神様の栄光を表すことができますようにとの祈りです。そして教会は、主が教えてくださった主の祈りを祈るとき、神様の栄光の現れを願い、確信しつつ、賛美を持って応答したのです。 国と力と世界とは限りなく汝のものなればなり、アーメン。これは宗法のところにも書かせていただいたものになります。このイエスの祈りというのは、先ほどの本にもありましたように、父の御心に自分が合わせられるようにというふうに願うものであったのです。で、このところの4節ではこうあります。私は行うようにとあなたが与えてくださった技を成し遂げて、地上であなたの栄光を表しました。もうすでにイエス様十字架にかかってもう成し遂げられたような言い方がここではされているのです。イエス様はこのように、父なる神がご自分に意図されたもの、ご自分に意図されたこの世の生涯プランでしょうね、それに自分を合わせようとする祈りでした。すべては父なる神を中心に回って動いていて、進められていて、それに自分を合わせよう、合わせようとしている祈りなのです。そして先ほども言いましたが、イエス様のこの願い、助けてくださいという祈りは、ご自分のことだけでなく、他の人たち、これから信じてくる弟子たちのためのにも同じことを祈られたのです。今の私たちのためにも祈られたということになります。ですから、ここにイエス様の私たちへの願い、十字架にかかる前に祈られた願いがここにあったのです。単に私たちが神の愛、アガペ愛で生かされるだけにとどまらないということが想像できます。しかし、そう言っても私たちは神の御心に従えないから、イエス様が死んでくださったような罪あるもの、そういう心は消えることはありません。イエス様の祈りといっても、私たちは時に無理だなというふうに、やっぱり思ってしまうのです。大変な時ならもう、なお一層そうです。罪ある不完全なものでありますし、自分はもうイエス様のように、神が自分に定めた、与える十字架を追っていくことは難しいな、そんな力はないなと思ってしまうのです。ですから、この祈り、主の祈りだけではなくて、今日のイエス様の祈りに、やっぱりすぐ素直に喜べない、そうなってほしいと同調できないのが私たちにもなります。喜べないのです。しかし、イエス様は最後の13節で言われておりました。先ほども読みましたが、世にいる間にこれらのことを語るのは、願うのは、私の喜びが彼らのうちに満ち溢れるようになるためです。というふうにあるんです。イエス様がこのように願っておられる。父と私が一つになるように、彼らも一つとなるようにというのは、私の喜びが彼らのうちに満ち溢れるようになるためだ。ついに今、13節で言われています。神の御心に自分を合わせようとしていこうとすること。自己犠牲的にもなりますが、それは私たちの喜びとなっていく、というにも言われています。確かに辛いことです。私たちが自分に与えられた十字架を背負って生きていく。しかし、救われる者にとってそれは、恥、苦痛だけに終わるものではないということなのです。このイエス様、この祈りの冒頭で、一節で繰り返し読みました、読みますが、父よ時が来ましたというふうに、ずっとこの祈りが始まっているのです。で、このような、同じような表現、似たようなことを言われているのが、前の方にもあったのです。ページをめくると、12章のところに同じような時が来ましたみたいなことを言われています。12章の23節192ページから同じようなことを祈っておられた。23節ですね。12章の23節で、23から26でちょっと内容が重なると思いますのでお読みします。イエスはこうお答えになった。人の子が栄光を受ける時が来た。これも十字架です。 はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む者の人は、それを保って永遠の命に至る。私に仕えようとする者は私に従え。そうすれば私のいるところに私も仕える者もいることになる。私に仕える者がいれば父はその人を大切にしてくださる。主に今言われているのは前の箇所になりました。このイエス様の今日の祈りの箇所っていうのは、罪の性質を持つ私たちにとって面白いものとは、差しはならないのです。しかしイエス様がこの今日のところを願っておられるのは、私たちが実を結ぶため、与えられる人生、新しい命というか、実を結ぶため、与えられた命を保って永遠の命を受けるためであったのであります。イエス様には父から行うようにと定められた十字架の道があって、それに対してどう願って、前のところを願っておられるかというと、同じ前の、今開いた前のところの十二章の二十七節から二十八節で、こうイエスは願って言われています。少しちょっと違うか、ちょっと二十七節と二十八節です。今私は心を騒ぐ。何と言おうか、父よ私をこの時から救ってください。まあ、十字架にかかる時、と、を、うか。しかし私はまさにこの時のために来たのだ。父よ皆の栄光を表してください。まあ、そういうふうに、まあ、イエス様が、やはり十字架にかかりたくないと思いはあったでしょうけども、しかし、従わせてくださいというふうに前のところで祈っておられたのです。避けて通らせてくださいと願ったのではなく、御心に従って父の栄光を表させてください。表すものと強めてくださいと前のところでも言われているのです。今日の箇所でのイエス様の祈り、そして私たちへの祈り、願いもあります。しかしそれは、それに従うのは私たちは自己犠牲が伴います。しかし、その歩みというのは、イエス様の喜びが私たちのうちにもあるようになるためにもなるのです。ためでもあったのです。私たちは、どこまでも御心に従えない罪あるものに、所詮すぎません。イエス様は12節で、今日の歌詞の12節で、ユダ、イスカリオテを滅びの子と言われています。彼以外は滅びませんでした。それは聖書が実現するためです。特にあたかもこの裏切りというのは神の父の意志によって定められたような言い方をされているのです。まあ、私たちもイエス様についていきたいと思っても途中でやっぱり嫌だなというか裏切ってしまうユダのような心を私たちもまあ持っているのです。また他の人たちのようにゲッセマニの時の祈りの時、悲しみのあまり悲劇的な意味でイエス様の祈り願いについていけない、悲しみにする、いろいろな出来事を押しつぶされてしまうこともたくさんあるのです。しかしこのイエス様の祈り、今日の箇所からそういう、まあ、眠ってしまうような私たちですけども、そういう私たちを助けたいと願って祈っておられたというふうに読むことが、見ることができます。私は洗礼を受ける前、約20年前であります。この前、教区総会がありまして、まあ、新潟のその教会とかも含まれている、そういう関東教区総会に出席してきましたけども、その洗礼を受けたのがその新潟の教会でありました。洗礼を受ける前のことだったんですけど、20年前、ある教職者に私は自分の、解決、何とかしてほしい問題、これとこれとこれがあるので、ある教職者に、これを一緒に祈祷してくれ、祈ってくださいというふうに頭を下げて、下げてはないですけど、言ったことがありました。 まあ、教職者の祈りは、まあ、洗礼を受けてない時の私よりも、やはり力があるんだ。信仰が厚いから、この教職者が祈る祈りは届けられるんだ。次に期待を込めて、私はこの問題があるから、祈ってくださいとお願いしたんですね。しかしその方、教職者というのは、最初の説教にあったイエス様の御言葉を引用されました。くどくどと祈ってはならない。あなた方が祈る前から私はご存知なのだ。というふうな言葉を引用し、私、何を祈ったかという主の祈りを祈られたんですね。その時私思ったのは、あまり面白くない感じがしました。自己を中心的に、やはりこうなってほしいと願うからです。またその教職者が別の時私にこう教えてくださいました。キリスト教は捧げる宗教だ。というふうに、まあ別の時に言ったんですね。多分私の性格とかを見抜いて、そういうふうに言ったんだと思うんですけども。しかしその時も20年前なので、捧げるっていうふうに、キリストを捧げるっていうふうに言われても、意味がわからないって言いました。何のことかな、献金なのかな、奉仕するってことなのかなと思ったんですね。自分には難しいなと思ってもしまいました。しかしその今日の箇所ではないんですけども、今日のイエスの祈りの後のところで、捧げられるものと、たものとなるためですというふうにイエス様は祈りの中で言われています。それは今日の箇所の入って13節なんですけども、その後の19節にこういうふうに、17の19にこうあります。彼らのために私は自分を捧げます。これはイエス様のことです。彼らの真理によって捧げられたものとなるためです。ここに捧げるというのは出てきているんですね。捧げるという言葉の意味は、聖別する、まあ、清めて違う、特別なことに用いるという意味の言葉なんですけども、これは、やっぱり救われたものは神のもの、聖別されたものとなります。ですから、今の私たち、まあ、私という存在は、偶然とか冷たい運命とか、まあ、そういうふうに感じてしまうんです。救われたもの、神のものなので、神が意図されて今の私がある。私という人生がある。そして、そうしておられる神様に、この自分を捧げていく。まあ、今日のところで言うならば、御心に合わせようとしていく。一つになろうとしていく。まあ、これが、こう、今日言っている捧げることかな。まあ、私も20年前、ある教職者から言われたことも、捧げる宗教だってことも、こういうことなのかな、まあ、勝手に想像して、しまいました。しかしやっぱり難しいんですね、捧げるというのは。罪、自分中心な私であるからです。さて、父なる神はイエス様にこの重い十字架を定めました。このイエス様は、神が意図された仕方で神の栄光を表すようご自身を捧げて行かれたのでありました。はたから見れば十字架の出来事っていうのはもう残酷な刑には過ぎなかったでしょう。あれは神の冒涜の結果、ああいう目にあったんだと宗教指導者は見たでしょうし、恥を伴うもの、冷たい運命、不条理な出来事だというふうに、はたから見ればイエス・キリストの負った十字架は、その時は見えたでしょう。しかしそれは、父なる神が行うようにと御子に与えた、もう定めた先ようがないことだったのです。今の私たちの人生も、あたかも旗から見れば、あるいは自分自身もから見れば、自分自身も冷たい運命だな、不条理だなと思うことが、やはりこの世でたくさん起こってくるのです。なんでなんだろうか。不条理だな、運がないなと思ってしまいます。しかし、クリスチャンでなく、それは、人間、というか、みんなが普通に、すべての人がそういう思いに、まあ、なることではないでしょう。皆が一般に味わうことになります。まあ、私はパソコンの YouTube というのはたまによく見ているんですけども、あるクリスチャンでない人は人生についてこう語っていました。まあ、その人は70、80の方なんですけども、 クリスチャンでない人、自分の人生についてこういっていたものがあります。います。自分にはいろいろな願いがあったけれども、今まで諦めてきたことの方がはるかに多かった。しかしそういうものと折り合いをつけて生きるのが人生、真理なの、みんなに共通しているものではないのか。しかしそういう、しかし諦めることで、かえって花が開くこともある。まあ、自分がそうだったというふうに語っていたんです。まあ、言っていたんですね。まあ、冷たい運命に思えることはみんな経験することです。そしてそれを諦めて、まあ、良い意味でですけども、諦めて生きていかねばならないというのは、やはり全ての人に言えることにもなっていくのではないでしょうか。ある信仰の本を見てみますと、イエス様の十字架というのは冷たい運命だったというふうに書いてあったんですね。しかし、神様の視点から見ると、イエス様の御子の十字架は父が定めたものであったと、まあ、することができるのです。あるいはイエス様は馬小屋で誕生され生まれた場面で、もう初めから妊婦を持つが黄金がさせられていたと描かれています。もう生まれる時から死が定まっていた。父から与えられ、行うようにと与えられていたものが、もうこれは絶対に子も避けられないことだったのです。諦めざるを得なかったことなのです。そして神の栄光を表すものとなる十字架は、私たちにも与えられていくのです。自己中心的な思いを持つ私たちは、ある私たちは、裏切りのユダのように、それに対して途中で嫌になってしまうこともあり、ますが、そんな私たちをイエス様は助けようとして、ここで父に願っておられたのであります。この世では私たちには苦難がたくさんあります。まあ、当てつけかもしれませんが、苦難というと、前のページの16章3節でも苦難というふうに言われています。これらのことを話したのは、あなた方が私によって平和を得るためである。あなた方は世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。苦難がありますよ。というふうに、もうイエス様はご存知でありました。言われておりました。罪を犯してしまう私たち。自己中心的な思いから逃れられない、沈まれつきまとう私たちですけれども、私たちが神を求める前にイエス様はこの祈りをされておられたのでありました。さて、流れからイエス様はこの後、使徒の一人の裏切りによって捕らえられ、十字架にかかられて3日目に復活昇天される。まあ、説教であれば、キリストの昇天とあるんですけども、昇天の前の出来事がこのイエスの祈りにもなっています。このヨハネ福音書が書かれた当時というのは、ヨハネの教会大変な迫害にあったと言われています。西暦70年にエルサレムの神殿がローマによって崩壊され、その数十年後にヤムニア会議というのがあったようです。それはユダヤ教の指導者、立法の先生たちがイエス・キリストと告白信じる者を村八分にすることを会議で決めたヤムニア会議があって、その影響を受けて、このヨハネの教会、いた教会は、脱落者が教会から出ていったそうなんです。そういう背景もあって、祈り、イエス様の昇天されていたイエスの願いはこういうものなんですよということを、著者が書きたかったのかも、伝えたかったのかもしれません。イエスが言われた13節の私の喜びというのは、父と一つになっていることから来る喜びでもありました。この喜びは状況に左右されないものという意味にもなります。イエス様はガリラヤからエルサレム最後で死なれる3年間半、あちこちに伝道され、殉教の時も逆境の時もあったですけども、しかし私の喜びがあった。父なる神との関係から来る喜びがあった。言えます。以前この世では苦難がずっとあります。しかしその中でもイエス様は主の喜びが、私の喜びがあった。 それを弟子たちにも与えたいと願っておられたと言えます。なので、この福音書が書かれた当時の、その、ヨハネの教会、たくさん、脱落というか、反対が大変だったんでしょうけども、そういう苦難の中でも私の喜び、イエスが得ていた喜びを得て、大変な中で歩んでいってほしいというふうに、まあ、著者は願ったかもしれません。まあ、今日の関連する箇所というのは、エペソ1章15から23、352ページのパウロが書いたとされる手紙の箇所で、ちょっと時間はあれなので読みませんけども、パウロというのも、言ってみれば、強制的に神様によって神のものとされたもの、神の栄光を表す十字架も強制的に与えられたものであります。パウロはかつて教会の迫害者にあったんですけども、しかしその神は彼を用いた、選んで用いた。これは使徒の言行録の9章15から16節に230ページにあるんですけども、彼がどんなに苦しまなければいけないかを私は彼に知らせようって主が言われているんですね。パウロも神の栄光を表す十字架がもう避けられない十字架だった。それは伝道する際での反対とか迫害、あと肉の棘もあったとか、いろいろパウロは聖書に記しています。で、そのパウロがエペソの信徒の手紙に書いたのは、まあ、実際開いてないですけど、17節で、神を深く知ることができるようにっていうパウロが書いているんですね。まあ、深く知るというのは今日のところと、まあ、少し重なっているのかもしれません。まあ、今日はキリストの昇天という題で、欠席をさせていただきました。イエス様の祈りというのは、私たちとイエス様が一つとなること。また、イエス様の喜びがあることという内容を二つでした。私たちはイエス様の罪の許しにより、神の無条件の愛の中に生かされています。日々罪をたくさん犯しますが、すべて許されながら今も生かす、これからも生かされていきます。また同時にこの世には不条理、苦難と思えることが、たくさん私たちにこれからも降りかかる、過去もそうでしたし、現在これからもそうです。冷たい運命に見えることもたくさんあることでしょう。あるでしょう。しかし、私たち弱いものを、私たちを通し、覚えてイエス様を祈ってくださいました。弱い私たちですけども、これからも助けられつつ、イエス様の祈りと同じ祈りができるようにも、まあ、なりたい。今、このことから、まあ、思うことがいろいろできるかと思います。では、お祈りします。天の父なる神様、私たちがのためにイエス様十字架にかかり、またこの箇所にあるように私たちのためにご自分のことだけが祈ってくださっておられました。罪が私たちはたくさんあって、御心になかなか従えないものでありますが、これからもイエス様を通して私たちを守ってください。病、課題を抱えている人たちに、主による癒し平安、その人にとって一番良いものをどうか私たちの理解を超えて与え、助け導いてください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。アーメン。